ましょうか。
So the title of my sermon today is called Even the Dogs Will Be Shown Mercy.
今日のメッセージのタイトルは、憐れみは犬にさえも与えられる。
Personally, I don't know many dog owners in Japan, but I imagine that they treat their dogs very well and feed them nutritious pet food.
犬の飼い主さんはですね、個人的に日本でたくさん知ってるわけではないんですけれども、飼い主さんはですね、犬を大切に飼っているでしょうし、栄養のあるペットフードを食べさせていることと思います。
I read that in the past, in Japan, people used to feed their dogs with leftover rice and miso soup.
以前にはですね、この日本で犬に味噌汁とご飯の残り物をあげていたとどこかで読みました。
Actually, in Malaysia, many people still do that. They give leftover food to their dogs.
多くのマレーシア人もまだ残り物のご飯とか食べ物をあげています。
They give leftover rice and other food.
残り物のご飯とか、はい。
And then the scary thing is sometimes they even give bones, like chicken bones, you know.
時にはですね、scary.
Yeah, it's scary because they give chicken bones.
鳥の骨をあげることもありまして、それちょっと怖いんですけど。
Right. So, another interesting fact about dogs in Malaysia, right, is that they are considered unclean by the majority of Malaysia's population, who are Muslim.
犬に関してマレーシアで興味深いことといえばですね。国民の多数を占めるイスラム教徒が犬を汚れていると考えていることです。
So if a dog's saliva touches a Muslim person, they need to cleanse themselves, with water and sand.
もし犬のよだれが体についちゃったら、そのイスラム教の信者の方はですね、規定された方法で自分を清めなくてはなりません。
So why am I mentioning this?
さてどうしてこのようなお話をするかと言いますと、
Well, in my last sermon, we talked about the theme of religious purity.
先月のメッセージで宗教上の清さについてお話ししました。
Well, in today's passage, dogs are mentioned.
今日の聖書箇所には犬が出てきます。
You'll see the connection after we read the passage.
今日のところを読むと話のつながりがお分かりになると思います。
First, let's pray.
まずお祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you that we are gathered here as your body of followers today.
教会のあなたの体である身体である教会の教会で皆と共に集まってあなたをお礼拝できることをありがとうございます。
We pray, Lord, that, that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の言葉と心があなたの御前に喜ばれますように。
We pray that you give us ears to hear, and hearts to receive what you have to say to us today.
あなたの言葉を聞く耳とそして心を与えてください。
Thank you in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. So, we're going to read from our passage today, Mark chapter 7, from verses 24 to 37.
はい、今日の聖書箇所はマルコの福音書7章24節から37節。マルコの福音書7章24節から37節です。
I'll just have Atsuko-san read it in Japanese. But before she reads it, I would like for us all to stand up to give respect to the reading of the Word of God.
はい、聖書の箇所を読むんですが、はい、皆さんすみません、お立ちいただきまして、神様の御言葉ですね、御敬意を表したいと思いますので、すみません、お手立てる方は立っていただけますでしょうか。
はい、
では、お読みします。マルコの福音書7章24節から。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであった。 そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出てきました。女が家に帰ってみるとその子は床の上に伏せっており悪霊はもう出ていた。それからイエスはツロの地方を去りシドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤで、ガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれから唾液をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く探索してその人にエバタすなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き舌のもつれもすぐに溶けはっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものにものを話せるようにされた。
はい、
どうぞお座りください。
What these two stories have in common is that they happen in Gentile territory and the healings happen to Gentiles.
この2つの話に共通する点は、異邦人の住む地で起こったことと、異邦人が癒されたことです。
The Jewish people considered Gentiles, that is, non-Jews, to be unclean.
ユダヤ人は異邦人、つまりユダヤ人ではない人々を汚れていると考えていました。
We're not talking about cleanliness in terms of hygiene, but in terms of religious purity.
ここで言う清いとか汚れているというのは衛生上のことではなくて宗教上の意味です。
Right. So, for example, in Japan, you know, sumo, right? In the sumo ring, right? It's considered like a very sacred place, isn't it?
例えば相撲ですけれども、日本の相撲はとてもその相撲のこの土俵というのは神聖な場所とされてますよね。
Right. One controversy in Japan is that women are not allowed to go and touch that place because they are, if they do so, they will cause that place to be impure, unclean.
ですからその土俵に女性が上がったりとかすると、なんていうかそれは汚れているからダメだとか、その女性は上がってはいけないとされていますよね。それはその日本では論争を引き起こすみたいなことになってますよね。
So, in that same way, Jews saw that Gentiles are unclean in that way.
まあ同じようにですね、ユダヤ人はその異邦人のことを汚れているというふうに見ていたんです。
So in my sermon last month, I mentioned that Jews, they follow the Old Testament laws, many of which are about keeping ritually clean.
ユダヤ人は旧約聖書の律法を守っていました。その律法の多くが宗教的に清くあるためのものだったということを先月のメッセージでお話ししたと思います。
For example, Jews mustn't eat pork or shrimp because it is considered unclean.
例えばユダヤ人は豚肉とかエビを食べてはいけません。それらが汚れていると考えられているからです。
In the first half of Mark chapter 7, just before today's passage, Jesus declared all foods to be clean.
でも今日の箇所の前の、マルコ7章の前半で、イエス様はその全ての食べ物は清いと宣言されました。
And now, in today's passage, Jesus interacts with Gentiles in a way that shows he accepts them.
また今日の箇所でイエス様は異邦人を受け入れていることを示してそのように接しておられます。
He doesn't reject them like his own people, the Jews, did.
当時のユダヤ人が異邦人に対して取っていたような拒絶するような態度は取っておられません。
God's plan was to include the Gentiles in his family alongside the Jews.
神のご計画は異邦人をユダヤ人と共に神の家族に加えることでした。
Even though the Old Testament prophesies that God's desire is to include foreign nations, not all Jews in Jesus' time were so receptive to that idea, especially since they lived during Roman occupation.
旧約聖書の預言では外国の国々も含むことが神の望みであるとこう示されているんですけれども、イエスの時代のユダヤ人が皆その考えを受け入れていたわけではありませんでした。ローマ帝国の支配下だったこともありますし、
I wonder if that's why Jesus seems secretive in the two stories we just read.
今読んだ2つのこの異邦人の癒しのことをイエス様が公にしようとしないのはそういう理由なのではないかと思います。
He didn't want to draw unnecessary attention to his presence in Gentile territory.
異邦人の地でイエス様のその存在が不必要に注目されることを望んではおられなかったのだと思います。
With that, let's look in more detail at these two healings.
このようなことを踏まえながらこの2つの癒しの話についてもっと詳しく見ていきましょう。
I'll spend more time on the Syrophoenician woman than on the deaf mute man.
スロベニキアの女性の話により時間をかけて話したいと思います。
When the Syrophoenician woman asks Jesus for help, he replies in verse 27, First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs.
スロベニキアの女性がイエス様に助けを求めると、27節ですけれども、イエス様はまず、子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことですと答えました。
It just doesn't sound good.
これちょっとなんか失礼な言い方に聞こえますよね。
Isn't Jesus basically calling her a dog?
イエス様は彼女を犬呼ばわりしているのではないですか?
Furthermore, Jews often use the word dog when referring to Gentiles as a way to show contempt.
ユダヤ人は異邦人に対する侮蔑を表すのに異邦人のことを犬呼ばわりしていましたから。
But in this case, Jesus didn't use the usual word, Greek word for dog.
でもイエス様はその通常使うギリシャ語の犬という言葉は使っていませんでした。
Right, so the Bible was not originally written in English, okay? It was written in Greek. So the word, the Greek word that was used was not the usual word, okay?
聖書というのはですね、ギリシャ語でもともと書かれていますので、英語はそれから訳されているんですね、日本語もね。
So rather, Jesus used a word that sounds more like a little dog, right? So in Japanese, it says ko inu, right? So I guess in Japan, it's like saying wanchan instead of inu.
この日本訳の聖書にもありますけれども、これ、イエス様が使っている、こ犬という言葉で訳されていますよね。イエス様が使っているのは、こ犬を表す言葉で、日本語で多分、犬というより、ワンちゃんという感じでしょうか。
Still, I don't think anyone wants to be called Wan-chan.
でも、ワンちゃん呼ばわりされたい人も誰もいないと思うんですよね。
So what is Jesus saying?
それではイエス様はここで何を伝えようとしているんでしょうか。
So Matthew's version of this story gives us a clue.
マタイの福音書のこの箇所を読むとヒントがあります。
Right, so there are altogether four gospels, right? So Matthew, Mark, Luke, and John. SoWe are reading Mark's version of the story. There is another version of this story in the Gospel of Matthew.
皆さんご存知の福音書ね、マタイ、マルコ、ルタ、ごめんなさい、ルカ、そしてヨハネ、ありますけれども、この同じような話がこの場合はマタイの福音書に載ってるんですね。
Right, in Gospel of Matthew, chapter 15, verse 24, Jesus has this additional line.He said, I was sent only to the lost sheep of Israel.
マタイの福音書15章24節にはですね、マタイの福音書15章24節には、イエス様はさらにこのようにおっしゃってるんですね。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには 使わされていません。
In other words, the children of Israel, that is the Jews, are Jesus' main focus.
これはつまり、イエス様にとって主な対象はイスラエルの子供、つまりこのユダヤ人であること、あるということです。
Unlike children in the family, pet dogs are also given food, but dogs just don't have the same rights and privileges as human children.
ペットの犬は食べ物は与えられるけれども人間の子供が持つ、家族 の, その人間の子供が持つ権利とか特権はありません。
We wouldn't be surprised if the woman said, "Who are you calling a dog?" and simply walked away.
もしその異邦人の女性が誰のことを犬って言ってるんですかって言って立ち去ったとしても誰も驚かないでしょう。
But her response is remarkable
ところが彼女の答えは驚くものでした。
She agreed with Jesus. Yes, Lord, she said.
彼女はイエス様の言葉に同意して、はい、主よと受け入れたんです。
In Matthew's version, she even calls him Lord, son of David.
マタイの福音書では、その彼女はイエス様のことを主よ、ダビデの子よとさえ言っています。
Despite not growing up in the Jewish faith,She acknowledges him as Messiah, King of the Jews.
ユダヤ教の中で育ってきたわけではないのに、その彼女はイエス様のことをユダヤの王、救い主と認めています。
She confesses Jesus as Christ, even earlier than Peter.
このユダヤの王、救い主と彼女が認めるのは、彼女はそのペテロよりも早かったと言えます。
Right? Peter was one of the closest apostles of Jesus, right?
ペテロは一番その何でしたっけ？近しい、弟子の一人でしたよね。
Right? And instead of arguing about being called a dog, she made use of Jesus' metaphor in her plea. Even the dogs eat the crumbs that fall from your master's table.
そして犬呼ばわりされたことに反論する代わりに彼女はイエス様のこの比喩を使ってこう願い出ました。食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますと。
In other words, she accepted her lower position as a Gentile from a Jewish perspective.
すなわち彼女はユダヤ人の考えである異邦人の低い立場を認めました。
And she expressed faith that God would not exclude even dogs from His mercy.
その上で、憐れみ深い神は犬さえも分け隔てることはないでしょうと彼女の信仰を表したんです。
Now, this morning we read from Psalm 138, right?
今朝詩篇の138篇を読みましたよね。
So in the English it says in verse 6, For though the Lord is high, He regards the lowly.But the haughty he knows from afar.
Verse 6. 主は高くいましても低くされているものを見ておられます。
Right? God cares especially for those who consider themselves lowly rather than them considering themselves so proud with so highly and with pride.
神は、主は、自分を低くしているものを本当に高く認められて、逆にそのプライドを持っている、偉そうに持っている人々を低く、見られます。
Right. So in reality, Jesus, his seemingly insulting words were tests of this woman's faith.
実はこの侮辱とも取れるイエス様の言葉、この犬呼ばわりしたところですね。それは彼女の信仰を試すものでした。
And she passed the test with flying colors.
そして彼女はその試験に見事に合格したんです。
He said,For such a reply, you may go. The demon has left your daughter.
イエス様は言いました。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出てきました。
There is one other story in the Gospels where Jesus does a long distance healing.
福音書にはですね、ローマ帝国の百人隊長の話、皆さん覚えてるでしょうか。百人隊長の部下をイエス様が離れている場所で癒した話がありますね。
It's the story where he cures a Roman centurion's servant. And in both these stories, the people asking for help were Gentiles, and they showed remarkable faith in Jesus, a stark contrast to the lukewarm faith of many Jews.
どちらの話も、イエス様に助けを求めたのは異邦人で、イエス様へ の, その信仰は驚くほどのものでしたね。それはユダヤ人の多くの生ぬるい信仰とは著しく対照的です。
Later I want to say more about the Syrophoenician woman's humility.
後でスロフェニキアの女性の謙遜な姿勢についてお話ししたいと思いますが、
But first let me speak briefly about today's second story, the deaf mute man.
まず今日の2番目の話、耳が聞こえず口の聞けない男性の話について簡単にお話したいと思います。
Verse 35 talks about the man's healing, and his ears were open, and his tongue was released, and he spoke plainly.
35節に耳が聞こえず口の聞けない男性の癒しが書かれています。すると、彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。
The Greek word for tongue here is mogilalon.
聖書で使われているギリシャ語の舌はモギラロンという言葉です。
It's a very rare word in the Bible and found only in the Greek translation of Isaiah 35 verses 5 to 6, which says
聖書ではとても珍しい言葉で、その言葉はこの箇所とイザヤ書35章5節から6節にだけ使われています。
Then the eyes of the blind he opened, and the ears of the deaf unstopped. Then the lame leap like a deer, and the mute tongue, mogilalon, shout for joy.
その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌ですね、この舌。
Isaiah talks about the arrival of the Messiah and the blessings that will come with him.
このイザヤ書の箇所にはメシアの到来とそれに伴う祝福が書かれています。
By using this word, Mark is implying again that Jesus is the Messiah that the Jews have been waiting for.
その珍しい言葉を使うことでユダヤ人が待ち望んでいたメシアこそ、Yes.イエス様であるってことをマルコは福音書で案に示しています。
Jesus didn't want the man to publicize his healing.
イエス様はこの癒しについて噂を広げてほしくありませんでした。
But the fact that he went outside of Israel and healed Gentiles showed his intention to extend the kingdom of God beyond Israel.
しかしイエス様がイスラエルの領域を超えて異邦人の地へ行ったこととか、またこの異邦人を癒したということはイスラエルを超えて御国を広げるご意志があったということではないでしょうか。
God intends to incorporate the Gentiles into his family so that they can experience the full blessings of being his children.
神は神の子供とされる全く祝福を異邦人も経験できるように、そして異邦人も神の家族に加えようとしておられます。
Until the coming of Jesus, if you are a Gentile, you could be part of God's people, butOnly if you became a Jewish convert.
イエス様がこの世に来てくださる以前に異邦人は神の民となれたかもしれませんが、それは、異邦人が改宗をした時に、限られました。
So that meant changing their lifestyle from their food to their moral behavior. And if you're a guy, you have to be circumcised.
なんだっけ、その
うん、
初で、初で。人の初で。つまり食べ物から道徳的な行動に至るまで、カツレというものがありますよね、ユダヤ人にね、特有な、ユダヤ教に特有なもの。その食べ物から道徳的な行動に至るまで、異邦人は生活スタイルをすべて変えなければならないということを意味していたんです。
In a way, the Old Testament ceremonial laws were a wall that hindered Gentiles from approaching the God of Israel.
ですから、あの、旧約聖書の祭儀的な律法、お祭りの、あの、儀式、祭儀的な律法が、その異邦人をイスラエルの神から遠ざける障壁となっていたと言えます。
But Jesus broke down that wall through his death, his resurrection, his ascension, and sending the Holy Spirit.To create a multi-ethnic church.
しかしイエス様は死んで復活してくださり天に昇られて聖霊を通して人種の壁を打ち破ってくださいました。ですから神の教会は多種多様な民族の教会です。
Membership in God's family is open to all ethnicities.
神の家族のメンバーシップは全ての民族に開かれています。
And becoming a Christian doesn't mean you have to abandon your culture, your nationality.
そしてクリスチャンになることは自分の文化や国籍を捨てることにはなりません。
You are both Christian and Japanese.
皆さんはクリスチャンであり日本人です。
You are both Christian and Chinese.
クリスチャンであり中国人です。
You're Christian and African.
クリスチャンでありアフリカ人です。
You're Christian and American.
クリスチャンでありアメリカ人です。
We affirm this truth every month in the Apostles' Creed at IBF.
私たちはこの IBF 教会で使徒信条を唱えるとき、毎月その事実を確認しています。
So one line, in one of the lines it says, I believe in the Holy Spirit and in the Holy Catholic Church.
使徒信条で、我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会。を信ずとありますが、
The English translation of the creed uses the、old term Holy Catholic Church, but here Catholic doesn't refer to the Roman Catholic Church.
英訳では Holy Catholic Church で、ここの、Catholic というのはそのローマカトリック教会を指していません。
Right?Small C, small C Catholic.
なぜかというと、カトリックの最初の文字は C、小文字なんですね。
Okay, small C Catholic simply means universal, which signifies the universal nature of the gospel, meant for all, regardless of nationality or ethnicity.
ですから、このカトリックは全世界の普遍的なカトリック教会を意味しています。そのですからその国籍や民族に関わらず全ての人々のための普遍的な全世界のためのものであるという福音の性質を表しています。
Let me end this sermon by going back to the Syrophoenician woman.
スロフェニキアの女性の話に戻りましょう。
I think Mark and Matthew recorded her story because she showed the kind of attitude that receives high praise from Jesus.
マルコやマタイがこの女性の話を記録しているのはこの女性の態度があのイエス様が高く評価するものだったからです。
She came to Jesus with humility and persistence.
彼女は謙遜と根気強さを持ってイエス様のところに来ました。
God is pleased when we approach him with humility.
神は私たちが謙遜に神の御元に近づくことを喜ばれます。
We acknowledge our sins.
私たちは自分の罪を知っています。
We recognize that we did not deserve to be adopted into his family.
ですから神の子供とされる資格はないとことを知っています。
Yet we believe in his mercy.
けれども私たちは神の憐れみを信じています。
For a few years now, I do my daily devotions by praying the prayers in the Anglican Book of Common Prayer.
もう数年になるんですけれども、私は英国国教会の祈りの本で日々のディボーションをしています。
Its daily devotional prayers begins with this confession.
この日々の祈りは告白することから始まるんですね。
Let me read it to you.
読みます。
Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed. By what we have left undone,We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry and humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your name.
最も憐れみ深い神様、考えや言葉、行い、 やり残したことにおいて罪を犯したことを告白します。心を尽くして神様を愛していませんでした。隣人を自分のように愛しませんでした。本当にごめんなさい。謙遜に悔い改めます。あなたの一人子イエス・キリストのゆえに私たちを憐れみお許しください。そしてあなたの皆の栄光のためにあなたの御心の中で喜びあなたの道を歩むことができますように。
Saying this confession daily helps me to foster a posture of humility in my prayers.
毎日この告白を口にすることで、この祈りの中で謙遜な姿勢が養われているように思います。
Although God is our heavenly Father, we don't act like entitled children.
神は私たちの天の父であるにもかかわらず、私たちの行動は神の子供としてふさわしくないことがあります。
We know our place.
私たちは自分の立場をわきまえています。
So these days, my daughter, who just turned four on Friday, she's very good at speaking and being very bossy.
一昨日の金曜日にですね、4歳になった私の娘は口が達者で、最近よく偉そうな態度を取るんですよ。
But instead of asking politely, she just shouts and demands more, more, more.
娘の人に頼む頼み方は礼儀よくなくてですね、もっともっともっとという感じで、この強い態度でわめき散らすんです。
Even if I plan to fulfill her request, I also have to teach her how to speak respectfully.
娘の頼みはちゃんと聞いてあげるつもりなんですが、その敬意を持って相手に頼むことも娘に教えなくてはならないなと思っています。
She is not the boss.
娘は私の上司ではいませんし、
I'm not her servant.
また私は娘の召使いでもありません。
Although we often feel it's that way.
いやでも本当にそういう感じによくなってるんですけどね。
So believing in God's mercy should lead us to be persistent in prayer.
神の憐れみを信じることで、私たちは忍耐強く祈っていけるようになります。
In the Gospel of Luke, Jesus tells a parable about a widow who seeks justice from an unrighteous judge.
ルカの福音書で、不正な裁判官に義を求める未亡人の例え話をイエス様は教えています。
But despite the judge's lack of fear for God or respect for others, he grants her request because of her relentless pursuit.
その裁判官は神への恐れや他人への敬意がないのですが、その女性の求めがあまりにしつこかったので、裁判官は彼女の要求を認めます。
Jesus said, if an unrighteous judge would help the widow, how much more will God show mercy to his people who cry out day and night?
もし不正な裁判官がその未亡人を助けるなら、昼も夜も叫び求めている神の民のために、神はもっと豊かな憐れみを示してくださるだろうとイエス様はおっしゃいます。
Okay, so let me share the story of Saint Monica, mother of Saint Augustine.
聖アウグスティヌスの母親である聖モニカのことをお話しします。
Okay, Augustine, who lived in the 4th and 5th century AD, is one of Christianity's most influential theologians.
紀元後4世紀から5世紀にかけて生きたアウグスティヌスは、キリスト教において多大な影響を与えた神学者です。
モニカ raised her son as a Christian, but he later became a skeptic and chose a life of hedonism.
母モニカは息子をクリスチャンとして育てましたが、アウグスティヌスは懐疑的で快楽主義的な人生を選びました。
Nevertheless, she persisted to pray for him daily.And believing that, yeah, God must have his timing.
しかし母モニカは粘り強く息子のために日々祈り、神の時が来ると信じていました。
Many years later, her prayers were answered.
何年も経ってからモニカの祈りは聞かれました。
Augustine not long became a follower of Jesus, but he also made a large impact on the church.
アウグスティヌスはイエスを信じ、教会に大きな影響をもたらす人物となったのでした。
The influence of his theology continues today.
彼の神学は大きな影響を今も与え続けています。
Augustine's writings about salvation by grace alone profoundly influenced Martin Luther and the 16th century Reformation.
恵みによる救いについて書かれたアウグスティヌスの著書は16世紀のルターの宗教改革に深く影響を及ぼしました。
Monica's persistence teaches us to not give up praying for our loved ones and friends.
モニカの忍耐強い姿勢は愛する者や友人のために諦めずに祈り続けることの大切さを教えてくれます。
yeah, So to summarize today's message, the Syrophoenician mother is a model for us in her faith, humility and persistence in prayer.
まとめになりますが、スロベニケアの母親の信仰深さ、謙遜な態度、忍耐強い祈りは私たちが模範とするべきものです。
And both stories of healing carry a powerful message of racial inclusion.
そして今日学んだ2つの癒しの話は、神の福音が人種を問わない全ての人々へのものであるという力強いメッセージです。
The coming of Jesus broke boundaries that once separated people from God and each other.
イエス様がこの世に来てくださったことで、かつては存在していた神と人間との間にある壁が取り壊されました。
God's mercy is accessible to everyone.
神の憐れみを誰もが受け取ることができます。
They're all invited to be part of his family.
つまり私たちは皆神の家族に招かれています。
But while we are in a high position as God's children, we try to remember our low position compared to God and give him the respect he deserves.
神の子供という高い立場にいる私たちは、神の前には低いものであることを忘れないで、神が受けるにふさわしい賛美をこれからも捧げていきましょう。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Almighty God, Father of all mercies,
全知全能の神様、憐れみ豊かなる主よ。
We, your unworthy servants, give you humble thanks for all your goodness and loving kindness to us and to all whom you have made.
あなたにふさわしいしもべとは言えない私たちに、あなたはすべての良きものを与えてくださいます。そして私たちとあなたがお作りになったすべての人々を愛してくださることにへりくだり感謝を捧げます。
We bless you for our creation, preservation, and all the blessings of this life.
私たちをお作りくださり、お守りくださり、祝福くださることをおめでたえます。
But above all, for your immeasurable love in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ.
何よりも恵みを与える手段として、さらに栄光の希望のために、神様はイエス・キリストによる贖いをなし、計り知れない愛をお示しくださいました。お祈りします。
Thank you for the means of grace and for the hope of glory. And we pray, give us such an awareness of your mercies that with truly thankful hearts, we may show forth your praise, not only with our lips, but in our lives, by the giving of ourselves to your service and by walking before you in holiness and righteousness all our days.
どうかあなたの憐れみに気づくことができますように、真に感謝の心を持ってあなたを崇めることができますように、口先だけではなく、自分自身を捧げあなたにお仕えするものとなれますように、日々の生活において御前に清さと義によって歩むものとさせてください。
Through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be honor and glory throughout all ages.
神、聖霊とともにおられる私たちの主イエス様の誉れと栄光がよいお限りなくありますように。
Amen.
イエス様の名前によってお祈りします。